3月17日日曜日、時刻は深夜2時25分を回ったところです。この時間は気まぐれジャパンネをお送りしております。この番組は最近あった面白いことなどを音声で残すことで、いずれ有名放送局のプロデューサーにヘッドハンティングされるだろうという未来を見越した意識の高い番組です。はい、ということですね、今回第3回放送です。イエーイ。はい、やっとね、ちゃんと拍手ができました。これ3テイク目です。はい、いつもねこう拍手しようとするとね、こう iPhone がねさーって落ちてしまうので、うまくいきました。ありがとうございます。3回ですね。でもうサンバーっていう曲がね、こう井上涼さんのね NHK の美術チューンで、私はずっと覚えてます。でまあね、誰も知らないどうでもいい話から始まったんですけれども、今回ですね、あれですねあれですねとか、お気づきになられた方はお気づきになられたかと思うんですけれども、最初のね定型文をちょっと変えました。前回まで地域密着型ローカル施設ラジオって言ってたんですけど、やっぱちょっと気になりますね。あれは皆さんの気になるレベルがどれぐらいかわからないんですけど、私はちょっとねバカ丸出し感半端じゃないなと思ったので、ちょっとやめました。はい、ということでですね、定型文をね差し替えましたね。でこれはなんか前回ってか、まあ気まぐれジャパンネオの前に気まぐれジャパンをやってた時の定型文をそのまま持ってきてます。もう一応考えようと思ったんだけど、まあ考えようって思ってるだけで考えてはいなかったんで、まあそういう感じで、ちょっとすいません、何も考えてない時にねそういうちょっとふざけちゃうんですけど、そういうのはやめて、まずそう考えて思っただけで考えてなかったので、ちょっとしっくりくるのが見つかるまで、この気まぐれジャパンの時に使ってたものを使おうかなって思います。はいはいとか言っちゃった。はい、ということでですね、今日最近あったことね、枕の話重要だから、いやもうねなんかね割とまあいろいろあるんだけど、どうしようかそうだな、ちょっと最近悲しい話が多いんで、最近っていうかまあこの 1,2 回ね、割となんかね泣かせるつもりがないのに悲しいような話みたいな風にいつもなっちゃって、前回のどうものもね、だからちょっと今回はね嬉しい話、嬉しい話あるかな、嬉しい話、最近ですね、お友達とお出かけ遊びに行くことが頻繁にありまして、2日に一遍のペースで遊びに行ってるんですけど、そうなんだよね、なんかね3月前半はもう暇すぎて干からびて死ぬんじゃないのかって、まあ春休み中なんですけど、私今暇すぎて干からびて死ぬんじゃないかみたいな、しかもなんかもうバイトもないし、なんかお金もない、とにかく外に出るだけでお金がかかるわけよ、交通費ってやつが。やっぱ定期っていうのはすごいっていうことは、まあ本当そう思ったんだけど、だからまあ干からびて死ぬのかなって。でしかもね、なんかいろんな人にね遊びに行こうみたいな、なんかもうね、なんかなんていうかな、超絶暇人うざい人間みたいな感じな感じなん今日同じこと2回言っちゃいますね。まあいいや、まあいろんな各方面に送ってたんですけど、全然ねなんか日付が返ってこないくて、あ、みんなはやっぱりこう私と遊ぶっていうのはちょっとあれなのかなって思ってたんですよ。なんだけどね、なんかね、なんだろうね、いきなり返信がわーっていろんな方面から返ってきて、バババババって日にちを埋めてったら2日に一遍のペースでなんか遊ぶことになってて、ちょお金がなくて、まあちょっと買い物はしないっていう方針で、みんなちょっと全部断らずにっていうか、まあ私が誘ってるからね、なのでまあなかなかなんていうのかな、充実した日々というんですか、これはまあとりあえず家で干からびて死ぬっていう状況ではないんですけれども、ちょ長いんだよね私の話、まあいいや。それで今日も遊んできて、一昨日も遊んで、昨日も遊んで、あ2日に1日じゃないね、まあいいやでもちょっとやだな、とにかくね最近今月に入って、まあ、前半は干からびてたんだけど、後半割と活動的に動いてるんですよ。でね、でまあなんていうか、なんかこういった遊ぶ、思い切ってふえみたいな感じで遊ぶのも、ちょっと受験が終わって久しぶりと言いますか、受験期はまあそういったことを大広げ みたいな感じではできなかったので、ちょっと本当に久しぶりなんですけど、なんか久しぶりに人に会って久しぶりにこう遊んだりとかしてて、今月に入ってだよ4回目だったんですよ今日言われたのが、痩せたみたいなことを言われるんですね最近めちゃめちゃで、私はですね痩せてないんですよ。まあそれも、まあいつから比べて痩せたかって聞かれると、まあ確かに高校入った時から比べると確かに体重は減ったんだけど、今日も聞かれたのね。嬉しいことですね。別にね、体重100キロあって見た目痩せてみれば何でもいいと思うんですね。何でもいいと思うんですよねとか言っちゃったで、なんかまあ最初に言われただけだったんだけど、でもね今月入って4回目だったから本当に痩せてんじゃないのかなと思って、体重計に乗ったんだけど別に変わってないからやっぱ痩せてないんだなと思って、で何か変わったのかっていうのを考えたの。そしたらね、私はね、あのね、あれなんですよ。ほら今何を言おうと思ったんだっけな、ちょっと待って。そう、あのね、卒業式があるってなんかめちゃめちゃね、私マスカラぐらいしかしてなかったんだし、マスカラとリップぐらいしか化粧をしてなかったんですけど、ちょっと卒業式っていうねイベントがあるから、ちょっとちゃんとこう周りを見たらお化粧してる子たちが多いから、ちょっと最低限はしようみたいな感じで買い揃えた時期がありまして、それがちょうどね受験が終わってからすぐだったのかな、そうなのかなっていうことがありまして、っていう期間とそういったことから考えると、多分ね痩せたのではなく、みんなと同じレベルというか、まあで普通の人並みの化粧をするようになったっていうのがあるのかもしれないなと思って、はいっていうことです。本当にって、その4回くらい言われて、4回とも、そうかな、本当にとか、マジでとかいう、なんかねそういうなんかねよくわかんないちょっと反応してたんですけれども、ちょっとよく考えたらそういった原因がありました。なので、まあ私が総じて言いたいのはあれですね、化粧はすごいっていうことです。はい、といったことですかね。そんな感じです。はい、多分そうだと思う。でもまあでも中学なんだっけな、今日会った子は1年ぶりかな、1年半ぶりぐらいの子だったから、あれかもね、本当にあれだったかもしれない、本当に痩せてた部分あるかもしれない。そうそう、受験期にね一回体重がね落ちたので、それがね、まあでもね普通に食べてるし普通に暮らしてるかな。でもあれかな、でもね確かにね中学の時はマジで太ってたね。てか、いやいや今も普通に太ってるんだけど、過去形なんか、まあそうだね。でも私のさ体重の変動の話を聞いても誰も楽しくないじゃん。やめとくかといった感じでいつ頃に、でもなんだっけな、でもなんかまあいいやあれかな、気になる、気にならない、やめとくか。ちょっと一人だからさ、こういうのって相手がいるとさ、なんかあーちょっともうやめた方がいいかなこの話はとかわかるんだけど、一人だとどこまで話していいかわかんなくなっちゃうんですよね。よくこれ一人ラジオあるあるなんですけれど、あのねつまんない話かつまんなくない話なのかの判断がつかずに喋りすぎちゃって、で後で聞いた時に、いやこれほんとつまんない話は永遠と、なんかその時こう喋ってる側を盛り上がって話すじゃないですか。多分友達ともよくあると思うんだけど、なんか相手の話は全然つまん、こう話してる相手全然つまんなくて、つまんねえなと思って聞いてるけど、相手はめちゃめちゃ盛り上がって話してるみたいなことってたまに起こる現象じゃないですか。ああいうあれの話してる側になっちゃうんですよね。今の話もそういったあれかもしれない。つまんない話なのに今こう盛り上がってしちゃってるかもしれないんだけど、どこで止めてよくて、で逆にこれからもっと盛り上がるのに止めちゃうこともあるんですよ、ちょっと怖くなって。だからねそこら辺のね、なんていうのかな、こうなんていうのかな、気づいてやめるみたいなのが難しいんですよね。だからね、だから人といて、だからラジオでゲストを呼んだりしてその人と話しながらだったら、あーこいつも嫌かな、やめとくかみたいな、こう押し引き できるんですけどね。まあ一人なんでね、なんせ。うん。こういうことにはなるよね。はい。といった感じで。嬉しい話というか、まあ、やっぱすごいよね、みたいな話でした。はい。そうだね。で、ゲスト。で、なんかね、最近ゲストの立候補者がね、多くて、まあ多くてもまあみんな口だけだろうと思ってるんですけどね、私は。実際に日にちをね、設定してね、会ったりとかね、しない限りね、もう大体ね、みんなね、口だけだから。もうそうだと思いますよ。そうだと思いますよ。とは言いつつも、なんか実際にね、ゲストに出てくれるって言ってる人がね、まあ割といて、まあみんな口だけだとは思うんですけど、実際ね、もう撮るまで信用してないんで、そういうものは。なんだけど、一人、なんかもうなんか日付を決めた子はいて、まあだから、来月だけど、来月頭にね、撮ろうって言って、もう日にちを決めてしまった子がいるので、まあ近々、まあ来月だけどね、まあいいや、近くなったらお知らせします。はい、っていうかね、みんななんかね、ゲストに出せって言ってくる前にね、お便りくれって感じなんですよ、気持ちとしては。いや、ゲストもいいよ、ゲストもいいんだけどさ、私ね、お便りがね、もうね、特定のお便り職人からしか来ないんですよ、本当に。そうなんだよ。だから皆さん、お便りください。ゲストもいいんだけどさ、別にゲストいいんだよ、別に。だからお便りの方が欲しいんだよ。頼みますわ、本当に。でですね、まあ皆さん多分これを聞いてる人は第2回放送よりかはちょっと多くなってるんじゃないかな、なんとなくって思ってるんです。それはなんでかっていうとですね、私ですね、そのラジオのどこの国の人みたいな、違う、ラジオのインスタを作ったんです。うん、なんか割とアカウントってもう一つ簡単に作れんだなっていうことをなんか思い出して、インスタのね、でインスタのラジオ、インスタにラジオのアカウントを作ったんだけど、そこからね、もうね、直接ねお便りを送れるようにしたんです。すごくない？メールでもいいし DM でもどっちでもいいんだけど、そうなの、秒で送れるようにしたので、もうそこからお便りください、マジで。 LINE でもいいんで、本当に。笑い方気持ち悪い。そうなので、ください、お便り。どちらにしろお便りくれって話なんだけど、なんかね、そのインスタのフォロワーはなんか、なんていうのかな、宣伝を一回だけ打ったからなんかね増えてんだけど、フォロワーよりも私はお便りが欲しいんだよ、欲しいんだよ。あれだね、間違えちゃった、まあいいや、という感じです。はい、っていう、まあ、ちょっと今日明るめじゃないですか、話が。まあいいや、とりあえず今日はですね、届いてるお便り、そのね、お便りをね読もうと思います。ちょっと背中かえ、はあ、よし、ちょっとね撮り直しが今日は重んだのでこんな時間なんですけど、まあ良いでしょう。ではお便り読もうと思います。やばい、眉毛かえ。いきます。ラジオネーム、くさみはこせいさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。うるせえな、いきなりって思ったかな。いやね、本当にね、ありがとうございますよ。これはお便りの貴重さについて今日は強く言っていきたい。はい。はい、別にお便りね、ただでくれって言ってないから、ちゃんとね、ステッカーを用意してるんですよ、こっちは。それを渡したいから。ね？頼んだよ。はい。ちょっと、くさみはこせいさん。ありがとうございます。では、読みたいと思います。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
AKB の前田敦子さんが卒業してしま、AKB の前田敦子さんが卒業してしまいますね。そんな卒業、ちょっと読み直していいですか？すいません。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
AKB の前田敦子さんが卒業してしまいますね。そんな卒業ブームの昨今ですが、カリスマ JK として大変な活躍をしていらっしゃる遠藤さんも、ついに卒業ですね。
おぉ、そうなんですよ。
今後の遠藤さんは、どのようなカリスマになる予定なんですか？ぜひお聞かせください。という、くさみはこせいさんからのお便りです。 卒業の話題ですね、これは。そうなんですよ、私もつい先週ですね、先週の今日、
今日卒業式なんで緊張してますとか言ってる
第2回放送があると思うんですけれども、ついに私も卒業できました、無事に。ちょっとね、あの英語の単位をあと一つでも落としてたら普通に退学っていう感じだったんですけれども、無事に卒業できました、ありがとうございます。はい、なかなかねピンチだったんだけど大丈夫でしたね、ギリギリ。なんかね、そうなんかね、英語のね時間がね、まあいいやその話は。ちょっと待って、はい、ちょうど半分くらいかな、今何をと、ちょっと待って、あーはいはいはいはい、前田敦子さんが卒業してしまいましたね。タイムカプセル感がありますよね、こういうお便りって。カリスマ JK として大変な活躍をしていらっしゃる遠藤さんもついに卒業です ね。年齢言ってたっけ、あ言ってるか、18歳です、来月19なんですけどね。何のアピールなんだ今。ね、このナチュラルに出る人って何なんかなって私も思いますけどね。どんなようなカリスマになるご予定なんですか、ぜひお聞かせください。カリスマ JK でね、このお便りをまあ読ませていただいてから、私って何のカリスマ JK だったんだろうって思ったんですよ。でね、ちょっと考えたんですねって当たり前なんだけどさ、考えたんだけど、ちょっと待って、耳が痛いの、私の耳がかさぶたができて、かさぶたはできてないんだけど、かさぶたじゃなくてね、血が出るんですよ最近。多分イヤリングのせいなんだと思うんだよね、穴が開いてないので。なんかね、強めのイヤリングするとね、出血が止まんなくなったりするの、やばいかな。まあいいや、もうちょっと背中かゆい、ちょっと待って、はい書きました。それでですね、卒業の話題で、なんかね、卒業悲しかったですね。なんかね、もっとね、なんかね普通かなって思ってたんですよ、卒業式で。まあ私の通ってた高校が割とまあそういった感動する卒業、みんなで仰げば尊し歌うぜみたいな卒業式では全くなくて、まあそれはもともと、まあ、校風から何からそうなんだけど、なんかね、もう一番衝撃だったのは、まず入学式以来の校歌を歌わされるんです。歌わさせられるんですよ卒業式でね。何も歌わないのそれ以外。それでなんか前日だよね、卒業式練習予行で歌詞カードを配られて、明日これを歌えみたいな、いや無理だろうみたいな風に思うんだけど、でも最後のなんか学校の名前を連呼するとこがあるんですけど、そこだけちゃんと音取れて歌えればいいみたいな音楽の先生が言ってんですよ。でさ、まあ、知ってる人少ないかもしれないから、まあ、知ってる少数の人に届けばいいと思うんだけど、ミスター・ビーンのミスター・ビーンの、私ミスター・ビーンめっちゃ好きなんですけど、ミスター・ビーンの教会でハレルヤの部分だけめちゃでかい声で歌うっていうミスター・ビーンの、まあ、ネタというかコントというかがあるのね。でそれ以外はなんか他の人とかキョロキョロしながらドンドンドンとか言ってんだけど、ハレルヤの部分だけミスター・ビーンがもうめちゃめちゃ胸張って、なんか誰よりも大きい声で歌いますみたいな感じで歌うシーンがあるんですよ。あれをがもう本当に思い浮かんじゃって、もうこれ完全にミスター・ビーンじゃんって思ったんだけど、まあ、とにかく今のちょっと脱線した話から戻ると、まあ感動系の卒業式ではないだろうなって普通に思ってたのね。でだったんだけど、卒業生代表でなんかね送る言葉を喋った子がいて、でその子が、まあ、その高校がなんか内部、その幼稚園からはないんだ、小学校からあるから、フルでいる子は12年間いるのね。そのなんていうのかな、この環境に12年間身を置いているわけですよ。もうほぼそこだよね。ほぼそこでいろいろなものが備わった環境で初めて出るんだよね、世の中に。 あんな稚外放棄みたいな環境からね、大変だよね。でその子の大変さはどうでもよくって、まあ、とにかく内部でフルでいる子は12年間なんですよ。で、まあ、そういった子が、まあ、1人卒業生代表で話してた子がいて、でね、もうスティーブ・ジョブズみたいなことを言う卒業生代表の話で、まあ、点と点が線につながるみたいな話なんですけど、いい話するな、スティーブ・ジョブズじゃんみたいに思ってたのね。話長いかな、まあ、それで、ね、その子が友達の話をしだした瞬間にわっと泣き出しちゃって、なんかでもね、まあ、とにかくスティーブ・ジョブズなんだけど内容は、でもなんかめちゃめちゃ良くて、卒業生代表の話が、で私もう誰にも言ってなくていいんだけどめちゃめちゃ泣けてきちゃって、その卒業生代表の話を聞いてたら、でなんかね、あのね、卒業証書もらった後だからさ、話がで卒業証書のねカバーがもうねシミになっちゃって、泣いたこう塩水でそうシミになっちゃって、もうあれなんか濡らしても取れなくて、なんでかなって思ってんだけど、とにかくまあでもさ、そういうのって大体みんな前見てるし、泣いてるとか言ってもバレないんですよ。バレてたかもしんないけど隣の子には、なんだけど、そう、そなんか、あ、スティーブ・ジョブズやんとか思ってたのに、なんか友達のとこで泣き出したりとか、まあ、とにかくその子の当時が良くて、なんか私まで12年間たった3年しか通ってないのに、私まで12年間通ったみたいな気持ちになってきて、まあ、めちゃめちゃなんか気がついたらスティーブ・ジョブズじゃんって思ってたね。なんかボロボロ泣いてて、私がだよね、ビビるでしょ、もう一番自分がビビったんだけど、もうそうなの、めっちゃ泣けちゃって、で、まあ、その子の当時が終わって割とすぐになんか涙は止まったんだけど、とにかく早く乾かしてバレないようにしないとみたいな気持ちで、でもカッコつけてその後なんか、いや別に泣きはしなかったかなとかめっちゃ言っちゃったんですけど、いやもう本当にね、もう卒業式のその子の話してる途中もうボロ泣きって、もう本当にまさしくボロ泣きって感じでしたね。いや良かったよ普通に。だからね、知らない子だったんだけどすれ違ったりしたら、めっちゃ当時良かったいいねって言おうと思ったんだけど、全然すれ違わないし、まず見かけなかったので、言えなかったんだよね。まあね、何かタイミングがあったらね、みんなに強がって泣いたことを隠すレベルで言うの当時良かったよって言おうと思います。はい。でね、この人のね、カリスマ話からちょっと脱線しちゃったんだけど、もう23分経っちゃった。ちょっと、まあ、とにかくね、まあ、そう、割といい卒業式だったんじゃないですか。まあ、それはわかんないんだけど、まあ、それぞれあれだろうから。でね、カリスマ JK として大変な活躍をしてらっしゃる遠藤さんもついに卒業ですね。カリスマ JK って何のカリスマかなって考えたんだけど、いやこれはダメだわこれはそんなことない。ちょっと今メモ見ながらいつも喋ってるんで、ちょっとカリスマはなんだこれ、絶対 CA に書いたやつだよ、もうちょっと無視しますねこれは。うん、でもどんなカリスマだったかな、まあいいや、自分で言うのは恥ずかしいからちょっと飛ばしますわ。まあとにかくどんなカリスマになるご予定かってことですよね、大学生になるにあたって。でね、最初はなんだこんなこのくだらない質問って思ったんですけど、いや待てよと、こうね、どんなカリスマになるか、どういったプロを目指すかっていうのは今の時点で心得る必要っていうのはあるなと思って、まあいい質問だなって結果的に思ったんですけどこれ全部一人で言ってんのやばくない？まあいいや。それでめっちゃマシンガントーク、ちょっと休みますね。はい。それで考えたら、まあ、まず私はですね、こうちょっと結構幼い部分がねあるなっていうのはまあ自覚しているので、まず大人になりたいなって、まあ、ちょっとざっくりしてんだけど、大人への憧れというか、まあ、大人になりたいなみたいなところと、あと友達を増やすですね。そう、友達が欲しいんだ切実に、まあ、そういった充実 を鑑みてですね、自分はどういったカリスマ、どういったプロになろうかなって思って、ちょっと2つ考えたんで聞いてください。2つってか、まあ一番なりたいのは、だからまずこのねラジオを一番最初に始めた動機でもあるんだけど、動機の一つでもあるんだけど、面白い話ができる人になりたいんですよね。何この沈黙、ちょっと早かった言うの。まあいいや。だから、まあ、このラジオを頑張って撮り続ける、まあ、要するにですね、こうカリスマラジオパーソナリティですかねになりたいですね。ちょっと今ので合ってる、合ってんのかな、ちょっと分かんないんだけど、カリスマラジオパーソナリティをまず目指そうかな。ちょっとカタカナすぎる、カリスマラジオパーソナリティちょっとこれ言いたくなりますね、ちょっとカリスマラジオパーソナリティ、カリスマラジオパーソナリティ、カリスマラジオパーソナリティ、カリスマラジオパーソナリティ、ちょっとみんな言いたくなるよこれ、言ってください、言ってもいいよ。でこれをこうすることによって、なんかあの人話面白いなって思ってもらえるじゃないですかっていうので、ちょっとねこうっていうのをまあ考えつつ、こう遊びのプロフェッショナルみたいになりたいなって、遊びのプロフェッショナル、カリスマ遊びでね、みんなが思い描いてる遊びと私の思い描いてる遊び若干違うと思うんで、ちょっとそこを合わせたいんですけど、みんながまあ浮かべてる遊び、頭の中で浮かんでる遊びはなんかわかんない、人によってはマジクラブでドゥドゥみたいな感じの人もいるだろうし、あのプリクライエーイみたいな感じの人もいるかもしれないし、なんだ、甘いもん食べに行こうぜみたいなとか、まあいると思うんだよ、いろいろ。だけど私はねそういったね、なんかね出かける系、外で遊ぶ系の遊びの話をしてるんじゃなくって、カードゲームとか、なんだかな、人生ゲームとか、なんか室内レクリエーションの遊びのプロになりたいんですよ手始めにトランプを買ってちょっといろいろやってみようかなと思ったんだけど、ちょっとそれができなくて、まあそれはやめて、なんかオリジナルのボードゲームとか、オリジナルのカードゲームとかを作りたいの。よくない？でね、それをなんかセットかなんかで持っといて、なんかね常にこうねできるようにしたいんですよ。で、あいつよと家に呼ぶと面白いみたいに思ってほしい自前の室内レクリエーションをちょっと作りたいというか、まあそういったカリスマ室内レクリエーション、あちょっと待って、肩書き考えてなかったな、カリスマ室内レクみたいな人いいよね、ねっていうのもちょっと思いました。まずラジオと室内レクでしょ、あとまあとはやりつつも、まあ、友達作りのプロですよね、友達作りのプロ、こういろんななんかさ大学かなんかのさ一箇所にさ自分のさ砦みたいなのを作ってさ、そこでなんか友達の作り方を教えますみたいな、なんか不動産屋みたいな感じにしてさ、 あなたはじゃ あの何学部のこの子があの多分お話し合うと思いますよとか、こう条件とか出して、やっぱりお昼は週に1回は食べてくれる人がいいですねとか、あーまあそうなると結構あれですね、まあ結構人数自体は絞られてきますねとか言って不動産屋みたいな感じでさエンド空いてますみたいなあ、秋なんとか学科何コース、エンド秋一みたいな月曜日のお昼ご飯食べてくれる人探してますみたいなとか貼ってあるさ不動産屋、あめっちゃ面白いね、あもう絶対面白いやつだよそれ、でもやってくれる人いねえだろうな、まあそんな感じの、まあ、今のはただの妄想なんですけどっていう感じですかね。なのでまあいろんなねカリスマなりたいカリスマはねたくさんあります。まあそれこそ90年代のねカリスマ美容師が流行った頃並みのカリスマ丸々流行りあったじゃないですか、あれぐらいねありますよなりたいカリスマは。だけどね、 まあ、一番なりたいのはカリスマラジオパーソナリティとカリスマ室内リクリエーション幹事みたいな、そんなのになりたいですかね。ちょっとね、言ったからにはね、ちょっとね、ちゃんとできるようにちょっとやってみようと思います。何このだるい感じの終わり。今何分？ちょっと本当に今日眠い。ちょっと遊びすぎちゃったかな。まあね、外にね一日出てくるとね眠いよね。今日新しいコーナーをやろうと思ったんだけど、そのコーナーに必要なものを買うのを忘れてね、できなくなっちゃったんですよ。リンマルさん、ちょっとご要望のコーナー今日できなかったんで、来週できるようにちょっといろんなもの揃えておこうと思います。まあそれは来週のお楽しみで。で今日ですね、もう一つ話そうと思ったことは、そうなの、あのね、最近ねなんか面白い言葉を見つけて、奥歯に腰掛けるって言葉知ってますか？皆さん知らないよねお母さんかながなんかがね、ちょっとだけ食べたものに対して、まあ奥歯に腰掛ける程度しかないよって言ったんですよ。お母さんかな、多分お母さんだった気がするんだけど、いやめちゃめちゃ面白いなと思って。面白くないですか？奥歯に腰掛けるだよ。奥歯に腰掛けるくらい小さいんですよ食べ物がね。そういう時に使うんだけど、奥歯に腰掛けるって時点でもう擬人化されてるじゃないですか、そのもの自体が。でさ、その擬人化されたものがさ、なんかさ奥歯に腰掛けてるのを想像するとさ、もう奥歯に腰掛けてんじゃんみたいになるじゃないですか。言ってる意味全然わかんないと思ってる人いるかもしれないんですけど、私も大体こういう、なんていうかな、言ってる意味わかんない話をしてるとき大体わかってるの6割くらいなんで、あんま気にしなくていいんですけど、面白くないですか？なんかね、これはね、何が面白いかじゃなくてフィーリングで感じてほしい。奥歯に腰掛けるって言葉が面白いってことをフィーリングで感じてほしいんですよ。はい、という感じですどう？ちょっとあれかな、眠くなってきてキレがない、もしかして。それは厳しいですね。今何分ぐらいでしょうか、見てみましょう。32分だよ、もう終わりじゃん今日。待って、あたし、ちょっと待って、私あとダメだ、しゃっくりが出始めてる。これもうやめろってことですね。あとまだ2つぐらい話すことあったのに、あ、まあいっか、時間厳守でいきたいからね。はい、ということで今日はここまで辺までにしておきましょうか。いや、ていうかね、あとね、もう一つね決めたことがあって、この、まあ、最後のお知らせなんですけど、あのね、何を決めたんだっけ一人だからね、あるんですよこういうことが。何を決めたんだっけな、あ、そうだ、まあね、気が向いた時に、まあ、せっかく気まぐれジャパンネオなので定期放送はするんですけれども、まあなんか、なんていうのかな、なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんだっけ、アイドってジャングルじゃなくてさ、ほらあれだよ、突撃じゃなくていきなりアドリブ、まあいいや、まあいいや、カタカナで言いたかったんだけど思い出せないので、あのいきなりね、毎週は撮るんですけれど、毎週撮るのは基本の軸として置いて、まあ、こういう風にはぶれちゃった、おこぼれジャパン、前はねお蔵入りジャパンって言ってたんですけど、今日今日ちょっと言えないですね、おこぼれジャパンというのをですね、まあちょっと不定期でね、たまにやろうかなと思っております。今日ねちょっと悲しい話を省いたので、このね、悲しい話っていうのはいつでもあるんだよね。ちょっと最近あった悲しいおこぼれジャパンをですね、まあまたちょっと、まあ本当にこれはもう気まぐれなので、気まぐれ放送で、まあ同時におこぼれジャパンっていうのもやってみようかなというふうに思ってます。まあ別にこれはね、あの不定期放送で、まあ、気が向いた時に撮って流すぐらいですかね。なので今後はですね、気まぐれジャパンネオ以外のおこぼれジャパン更新したら、ぜひご贔屓によろしくお願いいたします。というかマジでゲスト言う前にみんなお便りちょうだいって感じなので、お便りください。あの ね、気まぐれジャパンの時からごひいきにしていただいているお便り職人の方しか、お便り職人って言うんだっけ、お手紙職人だっけ、まあどっちもいいんだけど、方しかねくれないからさ、マジで本当に頼むよ。その人にね、あれだからね、ステッカー書く以外私本当にしてないからね、ラジオ活動なんで切れてんだって感じなんだけど、こんなにねインスタをわざわざ解説してね、お便り送りやすい環境にしてるわけですよ。ぜひくださいといった感じで、はい別に聞いてるだけでもね、聞いてくれてるだけでもね、このどうでもいい話をダラダラとしてるあれを聞いてくれてるだけでもまあ嬉しいんですけどね、といった感じで今日は35分です。まあ、前回よりはちょっと短めでね、でも30分は超えてるんで、私的にはまああれなんですけれども、また来週ということで、あ、目かゆい、ちょっと目かゆいわ、本当にやばい。はい、そんなにやばくありません。というか今日はここまでです。まあお便りお待ちしております。はい、マジで花粉症って夜やばくないですか。マジでみんな風邪よりも花粉症に気をつけてほしいです。ということで今日の放送はここまで。アディオスアミーゴ、バイバーイ。花粉症には気をつけてね、っていうかまあ花粉症デビューしちゃった人はデビューしちゃってるから、薬を飲んで、花粉症を認めて薬を飲むっていう作業が大事だから。うちのお母さんは花粉症ってあることを認めないがゆえに悪化させてるので、ぜひ素直に認めて、花粉症であることを認めて薬を飲んで戦ってください。はい、というね、もうちょっとあれなんで、あ、眠いわ。はい、ということで今日はここまで。アディオス、バイバーイ。来週ね、あ、おこぼれジャパン撮るかな、来週ね。